皆さんおはようございます。このようにして、急でしたけれども、皆さんと一緒に御言葉を学ぶことができるその機会を心から神に感謝しています。今朝皆さんと一緒にまず考えたいのは、今日のタイトルにもある一つの質問です。その質問とは、なぜクリスマスを祝うのかということです。なぜ私たちはクリスマスを祝うのでしょうか。この質問は、ここにいる多くの人たちがこれまで何度も耳にし考えたことがある、そのような質問だと思います。ただもう一度皆さん少し考えてみてください。一体なぜ私たちはクリスマスを祝うのでしょうか。おそらくここにいる多くの皆さんが迷いなくこう答えられると思います。クリスマスは私たちの救い主イエス・キリストが誕生されたことを覚え、そのことを感謝するために祝うんだと。なぜクリスマスを祝うのかと、そのような、私たちによく耳にするような質問、そんな質問を私たちが聞くと、こんな思いが私たちの頭の中に浮かばないでしょうか。そんな質問は簡単ですって。そんな当たり前のことを今さら聞くなんて、そんな思いが皆さんの頭の中に思い浮かばないでしょうか。ここにおられるイエス・キリストを救い主として主として信じ歩んでいる者にとって、こんな質問は何の変哲もない、また当たり前に聞こえるものかもしれません。またもしこの中になぜクリスマスを祝うのかって、こんな質問について今まで深く考えたことがないと、そのような方がいるのであれば、少し自分の生活の周りを見渡してください。クリスマスシーズンになれば、私たちが出かけていく街中、また私たちが見るテレビの CM、そのような場所にあって流されているクリスマスの歌。私たちはあまりにも聞き慣れてしまって、あまりそれらの曲が一体どんな意味を持っているのかということを私たちは深く考えないかもしれません。しかしそんな曲の中には、私たちのよく知っているそんな曲の中には、イエス・キリストの誕生を祝う歌、例えば清しこの夜などの賛美歌が私たちの周りでは普通に流れているわけです。またこれも私たちにとって当たり前のことなので深く考えないかもしれませんが、私たちが使っている西暦というものは、キリストの誕生を基準にして、キリストの誕生された年を基準にして、紀元前、紀元後と数えているわけです。ですから私たちがなぜ祝うのかということを深く考えていなかったとしても、私たちが注意して周りを見渡せば、イエス・キリストの誕生、その事実が古くから特別のものとして扱われ、そして人々の中で祝われている様子を見ることができるわけです。しかし問題は、あまりにもそういった歌やそういった事実が古くから祝われてきていることによって、イエス・キリストの誕生の知らせというものが時が経つにつれて、私たちにとって何の価値もないような、何か当たり前で深く考えない、そんな意味を持たないようなものになってしまっているわけです。イエスの誕生って、いや私には関係ありませんって、クリスマスって特に大きな意味はないです。強いて言うなら、一年のイベントの中にある一つに過ぎませんって、何ら大したことのない当たり前の存在なんだということを私たちは時に思うわけです。 皆さん、クリスマスは大したことのないものなのでしょうか。いや、もっと言えば、イエス・キリストの誕生というものは私たちにとって当たり前に捉えて良いものなのでしょうか。今から御言葉を見ていくにあたって、少し自分の心に問いかけてください。今皆さんは心からイエス・キリストの誕生を祝う、そのクリスマスを楽しみにしているでしょうか。おそらくこれから皆さんがクリスマスのシーズンを迎えるにあたって、数多く楽しいことが皆さんを待っていることだと思います。例えば、プレゼントを交換したり、イルミネーションを見に出かけたり、また恋人や大切な人と出かけたり、また家族や友人と食事をしたり、たくさん楽しいことが私たちのことを待っていることだと思います。しかしそんな中にあって、今あなたはどんなものよりもこのイエス・キリストの誕生を祝うこと、そのことを心から楽しみにしているでしょうか。私たちは確かになぜクリスマスを祝うのか、その正しい答えを知っているかもしれません。でもその答えが何か私たちにとって当たり前のようなものになっていないでしょうか。今イエス・キリストの誕生、その真理というものが私たちの心を揺るがす、私たちに感動をもたらす、そのようなものでしょうか。それともそれ以外のものに私たちは喜びを、私たちはそれ以外のものに楽しみを見出しているでしょうか。今日皆さんと見たいその聖書箇所はイザヤの9章の6節です。この箇所は多くの人が、まあ、これまで一度は耳にしたりまた読んだりされた、そのような有名な箇所の一つだと思います。イエス・キリストの生まれる約700年前に、神に逆らい、そしてその罰を受けていたイスラエルの民に対して、預言者イザヤがメッセージを記したわけです。そしてそのメッセージとは、旧約聖書を通して約束され続けてきた救い主、イエス・キリストが誕生すると、そのようなメッセージでした。救い主として生まれる神の子、イエス・キリストが一体どのようなお方なのかということを、この9章の6節は分かりやすく私たちに教えてくれているわけです。そして、この箇所を通して私たちは同時に、なぜ私たちがクリスマスを祝うのか、もっと言えばなぜ私たちはイエス・キリストの誕生を祝わなければいけないのか、そのことの理由がここに見ることができるわけです。大きく6つの理由をこの9章の6節の中に見ることができます。ですからどうか皆さん、これから内容を考えていくにあたって、ぜひ最初にした質問を続けて自分の心に問いかけ続けてください。なぜクリスマスを私たちは祝うのかって。この中にもし今まで一度もクリスマスの意義を考えたことがないと言われる方がもしいるのであれば、ぜひ今日本当のクリスマスの意味を知って帰ってください。この真理は必ずあなたの人生を変えるからです。そしてもしもうすでに正しい答えを知っていると言われる皆さん、もう一度共にイエス・キリストが誕生されたことの素晴らしさ、それがいかに素晴らしいことなのかということをぜひ共に考え直してみましょう。テキストを一度見てください。イザヤ書9章の6節です。お読みします。イザヤ書9章6節です。こう記されています。一人の緑子が私たちのために生まれる。 人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるって。なぜ私たちがクリスマスを祝うのか、その一つ目の理由はイエスが人としてこの世に来られたからです。なぜ私たちがクリスマスを祝うのか、その一つ目の理由ですけれども、一つ目の理由はイエスが人としてこの世に来られたからです。6節の最初にこう書かれていました。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられるって。ここでまず皆さんに注目してほしいのは、約束された救い主は一人の緑子、また一人の男の子としてやって来られるということです。要するに、この約束された救世主、このお方は一人の子供、人間として、そしてその性別は男の子として生まれるんだということを、このテキストは私たちに教えてくれているわけです。また、非人間として男の子として生まれるだけではなく、この救い主として来られる方は、続いて、私たちのために生まれる、私たちに与えられるのだと、そのように約束されています。ここで生まれる、与えられるという言葉が2つの動詞が用いられていますけれども、この2つの動詞はどちらも受け身形で書かれているわけです。だからなんだともしかしたら言われるかもしれませんけれども、要するにこれは、この約束された救い主というものは偶然生まれてくるのではなく、神の計画にのっとって神が与えられるということです。私たちもよく知っているヨハネの3章の16節にはこう書いてます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたって。神が約束されたその救い主、イエス・キリストの誕生は、決して何かの偶然起きたことではありませんでした。偶然ではなく、神がその恵みの業として、私たちのために意図を持って与えられたんだということが、ここに記されているわけです。この救い主はご自分の計画に沿って人として私たちのために来られたって。さて、イエスは人としてこの世に来られた。私たちがこう聞いても、あまりに聞き慣れたことで何ら驚きを表さないかもしれません。でも、もし私たちがイエスは人として来られたんだということに何の感動も何の喜びも何も感じないのであれば、もうすでに私たちはイエス・キリストの誕生の素晴らしさを見落としているわけです。少し皆さん考えてみてください。そもそも一体なぜ神であるイエスは人としてこの世に来る必要があったのでしょう。どうしてイエスは 100% 人としてこの地上に来る必要があったのでしょう。もちろんいくつかの理由は考えられます。イエスが人としてこの世に来られたから、一つ目に考えられるのは、来られたからこそ私たちの大祭司として私たちに憐れみを示すことができるということも聖書に書かれています。ヘブルの4章の15節の中に、こう書かれています。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに憐れたのですと。そのように記されています。 イエスが人としてこの世に来られた。だから私たちに憐れみを示すことのできる大祭司となることができると。また二つ目に、イエスが人としてこの世に来られたからこそ、私たちと神との間の仲介者になれるということも、また聖書の中に記されているわけです。人として来られたがゆえに、神との間の仲介者となれるって。そのことは第一テモテの2章の5節の中に、第一テモテの2章の5節の中にこう記されています。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスですって。私たちに憐れみを示すことのできる大祭司であるだけでなく、私たちと神との間の仲介者になれるだけでもありません。また人としてイエスが来られたからこそ、今度は私たちがクリスチャンとして歩むその歩みにおいて模範となることもできるんだということも、同じく聖書に記されているわけです。第一ペテロの2章の21節の中に、第一ペテロ2章の21節の中にこう記されています。あなた方が召されたのは、実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されましたって。イエス・キリストは人として来てくださった。だからこそ大祭司になることも、仲介者となることも、また私たちの歩みの模範となることもできたわけです。ただ、いいですか。その三つももちろん大切なことですけれども、何よりも大切なのは、イエスが人として来てくださったからこそ、私たちの罪の身代わりとなることができたんだということが聖書に記されているわけです。イエスが人として来てくださったからこそ、私たちの罪の身代わりになることができたんだということが、ヘブルの2章の14節から15節、また17節の中に記されています。こう続いています。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるために、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのですって。皆さん、私たちが聖書を読むときに、神が聖書を通して私たちに教えてくれているその真理というものは明白です。こうローマの3章の23節は言ったわけです。すべての人は罪を犯したって、犯したので神からの栄誉を受けることができずって。聖書が教えることは、私たち、ここにいるすべての人、一人一人は、生まれながらに神の怒りを受けるべき、罪の性質を持って生まれたんだということです。清い、義なる神の前に私たちは一人として、正しい、そのようなものはいないんだと。私たちというのは、罪人として生まれ、罪人として生まれたがゆえに、神の憎むべき罪を私たちは犯し続けてきているんだということが聖書の中には書かれているわけです。そう聞いて、もしかするとある人はこう考えるかもしれません。そんな罪って言いましても、私は自分は良い人であろうと、そのように努力していますって。正しいことをできる限りしようとしています。周りの喜ぶことをいつも心がけて、そのように私はいい人として歩もうとしていますって。もしそのように考える方がおられるのであれば、聖書が教えることはこういうことです。私たちがどれだけ人の目に喜ばれることであったり、正しいことであったり、そんなことをしていたとしても、 それが間違ってるか正しいかの判断をされるのは完璧な清い神だということです。私たちは多くの場合、自分の心の中にあることを他の人に知られたくはありません。しかし私たちのこの神は私たちの心の中すべてをご存知なわけです。そしてその心のその思いに、その行いに、その罪に応じて神は裁きを与えられるって。だからこそここにいる誰一人として言い訳することはできないわけです。私はそんなことはやっていません、私はそんなことは思っていませんと神の前に言うことはできないわけです。神はあなたのことをあなたより知っておられるって。私たちはいつも自分中心の生活をしてきました。この世は私たちに言うわけです。自分の幸せを求めたらいいって、自分が満足することを求めたらいいって、自分が欲しいものを手に入れるためだったら嘘をついても構わないし、自分の持っていないものを持ってる人を見たら別に妬んでも構わないって、自分が自分の幸せを第一に考えればいいって、そのようにこの世は教えるわけです。私たちが気づかなければいけないのは、そんな思いは私たちの親も私たちの先生も私たちは誰からもそんな思いを抱くようにとか、そんな行為をするようにというふうに教えられたことはないということです。私たちは罪人として生まれたって、罪人として生まれたからこそ私たちは神の前に正しくない行為を生まれながらにするわけです。そしてその結果、私たちは生まれながらに罪人であるがゆえに、ここにいる一人例外なく、誰一人例外なく、この神からの栄誉を受けることはできないって、神の怒りを受けるだけ、ただそれだけの、それだけにふさわしい存在なんだと、そう教えるわけです。すべての人が自分の犯したその罪の結果、罰を神から受ける必要があったんだって。でも、イエスが私たちの同じように、人としてこの地上に来てくださったって。イエスが私たちと同じように人となって、人として来てくださったからこそ、私たちの代わりに、私たちのこの受けるべき罰を十字架の上で受けることができたわけです。人として来られた、そのイエス・キリストの、その流された血によってのみ、神は私たちの罪を取り除くことができたわけです。私たちには、人としてのイエス・キリスト、私たちと同じような人としての救い主が必要でした。そして、そのイエスは自ら進んで、私たちは別に決して与えすることのないようなその救いを与えるためにイエスは自ら人としてこの地上に来られたって。だからこそ、イエスは人として来てくださった。だからこそ私たちはこのクリスマスを祝うわけです。さて、二つ目に、なぜ私たちはクリスマスを祝うのか。その二つ目の理由ですけれども、二つ目はイエスが主権者だからです。二つ目の理由はイエスが主権者だからです。このようにテキストは続いていました。主権はその方にありって。ここで使われている主権という言葉ですけれども、これは王様であったり、君主という、君主が権力や支配力を行使する、そのような意味を持った言葉がここで使われているわけです。要するにこういうことです。この緑子として、人として生まれてくるこの救い主は、同時に主権者であり、支配者であるということを、ここでこのテキストは意味しているわけです。多分皆さん覚えておられると思います。イエスが天に昇られる前、 大命令と言われるものを弟子たちに下す前にこう彼らに話しかけました。マタイの28の18がそういうわけですけれども、私には天においても地においても一切の権威が与えられていますって、そうイエスは言ったわけです。ここでイエスが言わんとしたことは明白です。自分は天においてもまた地においてもすべてのものにおいて自分の思い通りにするその権威を持っているんだと、そのことをイエスは弟子たちの前で明らかにされたわけです。この救い主イエスはすべての支配者であられるって。だからこそこの地上における政府や権力や、それはすべて主イエスの支配下にあって、また人類の歴史上起きたすべてのこともすべてイエス・キリストのその神の御手のうちに起きたことなんだということが言えるわけです。だからたとえ私たちが私たちの周りで私たちの目には理解できないようなことがたとえあったとしても、神の支配の外側で起こることは一切ない。このイエスこと、イエスこそ主の主王の王であられるお方なんだと、こんな主の主王の王であられる主権者であられるお方が、偉大な力を持った王が約束された救い主として人としてこの地上に来られたって。だからこそ私たちはこのクリスマスを祝うわけです。主権者がこの地上に来られたって。三つ目ですけれど、三つ目の理由はイエスが不思議な助言者だからです。三つ目の理由はイエスが不思議な助言者だからです。その続きにこう書いてました。その名は不思議な助言者と。この不思議な助言者という言葉ですけれども、これは素晴らしいとか驚くべき、並外れた、そのような言葉と、知恵にあふれた助言、そのような言葉が組み合わさってできた言葉です。並外れた知恵を持った助言者だと。この当時王の周りには政策を決めたり王様が困った時にアドバイスを求める、そのようなアドバイスを与えることのできる、そのような助言者であったり、議官と呼ばれる人たちがいました。ここで言わんとしていることは、そんな王の周りにいるようなどんな助言者に対しても、どんな助言者に比べても、この生まれてくる不思議な助言者である緑子に比べれば、他のどんな助言者も大したことがないと。この生まれてくる緑子こそ、並外れた知恵にあふれた、他のどんな助言者にもできない、そんな助言をすることができるんだということがここに明らかにされているわけです。皆さん少し考えてみてください。皆さんが何か困った時に、何か疑問を覚えた時に、真っ先にアドバイスを求めるものとは一体何でしょう。ある人は自分の家族かもしれませんし、ある人は信頼する友人かもしれません。ある人は職場の同僚かもしれませんし、また最近であれば私たちはインターネットに頼ることもできるわけです。確かにそれらは別に悪いわけでもないですし、多くの場合役に立つことが、多くの場合は役に立つと思います。しかし、それらはいつでも完璧で、いつでも正しい助言を私たちに与えてくれるものではありません。時に、インターネットも間違ったことを言うわけです。まあ、時に、私たちの信頼する人でも間違った助言を与えることはあるわけです。ここで私たちが覚えなければいけないこと、それは、この緑子、イエス・キリストは、すべてのことをご存知であり、 わからないことが全くない、そんな神だということです。コロサイの2の3の中に、コロサイの2の3の中にこのように記されています。このキリストのうちに、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのですって。ここで言わんとしていることは明白です。このイエス・キリストのうちにすべての知恵と知識が隠されているんだと。ですから、このお方がすべてのことを知っているがゆえに、別にこのイエスが他の助言者にアドバイスを求めることも、また誰かから足りない知恵を補うこともないわけです。このイエス・キリストはすべてのことをご存知な不思議な助言者だと。確かに私たちにとっては一見良いように思えないようなことというのは私たちの周りにたくさん起こります。しかしそんな中にあっても主はいつも私たちのベストを知ってくださっているって、私たちの最善をいつもこの主は知っておられるって。皆さん少し思い出してください。あのヨブという人物は家族に恵まれ、その当時その自分の住んでいた地域において最も財産を持ったそのような恵まれた人でした。物質的にも豊かであったヨブという人物は同時に神様の前を正しく、いつも神の前を喜ばれるように歩んでいたわけです。一見すれば順風満帆なそのような人生を送っていたわけです。そしてしかしそんなヨブにある日そんな起こったこと、それはこのヨブは家族もまた財産もそして自分の健康もすべて失ってしまったわけです。ある時はもう何もかも人が羨むようなものをすべて持っていたヨブは、ある日すべてのものを失ったわけです。私たちが考えれば、そんなものは人間的に見れば絶望的な状況だということができるでしょう。実際ヨブは苦しみの中にいたわけです。ヨブは絶望的なそのような中にいたわけです。しかしそんな彼が、学んだこと、そんな彼がそういった苦しみを通して学んだことがヨブの一番最後にこのように記されています。ヨブの42章の1節から2節ですけれども、ヨブの42章1節から2節ですけれども、ヨブが学んだことをこのように記しています。ヨブは主に答えて言った。あなたはすべてができることを、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りましたって。ヨブは苦しんだわけです。しかし分かっていることがありました。分かったことがありました。それは神にはどんなことでも成し遂げることができるって。同じようにパウロもローマの11章の33から36の中でこのように述べています。ローマの11の33から36ですけれども、ああ、神の知恵と知識との富は、なんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか？また誰が主のご計画に預かったのですか？また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか？というのは全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますように。アーメンと。パウロもよく知っていました。神の知恵というものは決して人間の頭では理解することはできないって。でもたとえ私たちの彼にとってわからないようなことが起きていたとしても、それらはすべて神の見てのうちの中に起こっていることなんだということをパウロはよく知っていたわけです。私には理解できない。そんなことがあったとしても、神はご自分が何をされているのかをよく 分かっておられるって、そんな確信をパウロは持っていたわけです。皆さんに少し考えていただきたいのは、このことを記したパウロ、このローマのこのことを記したパウロは、このことが記されたのはコリントの手紙が書かれた後だったということです。皆さんもよく覚えておられると思いますけれども、第2コリントの11章の中では、パウロは自分が経験したさまざまな迫害やさまざまな困難について列挙しています。鞭打ちにあったって、飢えを経験したって、難戦を経験し寒さに凍え苦しんだって、さまざまな人間的に考えれば不平や不満をぶちまけてしまうような、そんな苦しみを、私たちに考えれば私たちは絶対に耐えることのできないそんな困難を経験したパウロが言ったことが、さっきのローマ書の11の33から36になるわけです。パウロはよく知っていました。私には理解できなくても、神はご自分が何をしているのかをよく分かっておられるって、その確信をパウロは死ぬまで抱き続けたわけです。私たちのために生まれたその緑子、すべてのことをご存知であるだけではなく、私たちにとっての最善をいつも知っているそれだけではなく、そんな方が私たちのためにいつも最善のものを備えてくださるって、いつも最善な助言を私たちに与えてくださるって、そんな方が私たちのために生まれたって、だからこそ私たちはクリスマスを祝うわけです。4つ目ですけれども、4つ目の理由は、イエスが力ある神だからです。なぜ私たちが祝うのか、4つ目の理由は、イエスが力ある神だからです。この約束されていた方、この約束されていた緑子は人として生まれただけではありませんでした。この方は力ある神だったんだということです。イエスは神でした。イエスが神であったということは、ご自分がこの地上を歩かれているときに、さまざまな奇跡を通してそのことを周りの人にお示しになりました。思い出してください。例えばイエスと弟子たちはガリラヤ湖に会って、船に乗って湖を渡っていました。その時に彼らはひどい嵐に巻き込まれたわけです。私たちも知っているように、十二弟子の中の4人は、ペテロを含めて4人は漁師たちでした。漁師たちというのは天候のことにおいても、船を操ることにおいてもプロでした。しかしそんなプロたちがあまりにも激しい嵐であったがゆえに、このようにイエスに向かって叫んだわけです。こうマタイの8章の25節に記されています。主よ、助けてください、私たちは溺れそうですって。百戦錬磨の漁師たちも耐えることのできない、そんな恐ろしい、そんな激しい嵐を彼らは経験していたわけです。もう私たちはこれには耐えることができないって、もう死んでしまうって、そんな嵐の中にあった弟子たちとイエス。イエスがこの嵐に対して取った行動は、この次のように記されています。イエスは言われた。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、風と湖を叱りつけられると大なぎになったって。百戦錬磨の漁師たちでも手に負えないような、そんな激しい嵐をイエスは一体どのようにして沈められたでしょう。イエスは単に言葉によって沈まれと、そのように言っただけで、この激しい嵐は大なぎになったわけです。イエスは片手の慣れた人に手を伸ばしなさい、そのように命じると、その手が治りました。また病気で死んで4日経っていたラザロに対して、ラザロの墓の前で彼が言ったのは、ラザロよ出てきなさいって。 そのように叫ぶと、死んでいたラザロは蘇ったんだと、そのこともヨハネの11章の中に、ヨハネの11章の38節から44節の中に記されているわけです。イエスは神の子でした。だからこそ人間にはありえないような力を、奇跡を示されたわけです。このお方はご自分の計画を成し遂げる、どんな計画でも成し遂げる、そのような力を持っておられます。そしてこのお方はさっき見たように、私たちに必要な助言をいつも与えてくださるだけではなく、このお方は私たちがその必要な助言に従っていくことができるように、その力をも私たちに与えてくださるって。神の力が私たちを助けてくださるって。そんな偉大なる父なるか、その偉大なる父や力ある神が私たちのために、私たちと共にいるために生まれてくださったんだって。だからこそ私たちはクリスマスを祝うわけです。さて5つ目ですけれども、5つ目はイエスが永遠の父だからです。5つ目の理由はイエスが永遠の父だからです。ここに書かれているように、この緑子というものは、緑子と呼ばれるものは永遠の父とそのように名付けられています。ここで間違ってほしくないのは、この父と呼ばれているのは決してイエスが父なる神様だと言っているわけではありません。聖書の教える神様は、父なる神、子なる神、聖霊なる神の三位一体の神が神です。じゃあ一体このイエスを指して父なる神と言ったのはどういうことだったんでしょう。この当時、多くの王様たちは自分たちのことを、民を支配する、民を養ったり、民を導く父の、父だとそのように表現していました。自分たちは民にとっての父なんだと、そのように王様たちは自分たちのことを表していたわけです。私たちもよく知っている通り、父親と子供の関係というものは明白です。父親は子供を優しさを持って正しい方向へと養ったり導いたりするわけです。同じように私たちもこの神と父とこの関係にあるということも聖書は私たちに教えてくれています。例えばローマの8章の15節の中には、ローマの8章の15節の中には、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、鼓動してくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。そのように記されているわけです。イエス・キリストはすべての主権者です。ただそれだけではなく、私たちに必要な最善の知恵を与えてくれるって。でもそれだけではなく、私たちがそのことを果たすことができる、そのような力も備えてくれるって。でもそれだけではないって。こんなお方が私たちをいつも養い、導いてくださるということを約束してくださったわけです。単に私たちのことをいつも養い、導いてくださるだけではありません。さっき見たように、この父は永遠の父とそのように表現されていました。私たちのと共に永遠にいつもこの父は共にいてくださるんだって。昔も今も、そしてこの先未来も、どんな時代にあっても、神は私たちと共にいてくださるって。いつも最善を知っている、いつも正しいことを成し遂げてきた、そのような神が私たちと共にいてくださるって。私たちの先のことはわかりません。でも私たちの理解をはるかに超えた、この先のことを知っている神が私たちをいつも守り、導いてくださるって。たとえどんな状況に置かれていたとしても、私たちのことをいつも愛し、私たちのことをいつも守り、ケアしてくれる、そんな神が私たちといつも共にいて守ってくださるって。そんな 幸せが、そんな約束が私たちには与えられているわけです。こんなお方が私のために、また皆さん一人一人のために与えられたって。だからこそ私たちはクリスマスを祝うわけです。そして最後になぜクリスマスを祝うのか、最後に6つ目の理由として、それはイエスが平和の君だからです。イエスが平和の君だからです。この救い主である緑子、神、この緑子は神と人との間に和解を、平和をもたらすことができるんだということが聖書の中に記されています。イザヤの53章の5節の中には、イザヤの53の5の中には、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと。一つ目の理由の時にも見ました。私たちは、ここにいる私たち一人一人は、生まれながらに神に敵対するものでした。罪ゆえに神の怒りを受けて当然のものだったわけです。当然そこには平安や平和というものは一切ありませんでした。しかしこの約束された緑子は、私たちのその争いの原因であったその罪を十字架の上にあって解決してくださった。私たちに対して積み上げられていたその神の怒りは、このお方によって取り除かれたんだって。ですからローマの5の1の中にはこのように記されています。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。本当の平和は、この救い主がこの地上に人として、また神としてやって来られたからこそもたらされたわけです。さて、もしこの中にまだイエスを自分の救い主として受け入れていない方がいるのであれば、今日このイエスが一体誰なのかということをよく知ってから帰ってください。これまで見てきた通り、聖書は単純明快に真理を教えてくれています。ここにいる今まだイエス・キリストを知らないそのようなお方が、何も感じていなかったとしても、その問題を何も深刻に思っていなかったとしても、聖書が教えるのは、あなたは神の前に怒りを積み上げているんだということです。今あなたは神と敵対関係にあるんだって。そして必ずあなたがこの清い神の前に立つときに、必ず神はその罪を裁かれるって。私たちが感じないからとか、そんなことを思っていてはいけません。決して軽く見てはいけないわけです。なぜならこのお方は神です。私たちの心の中もすべてご存知の神が、ご自分がやると言われたことは必ず成し遂げられてきた神が、あなたに必ず罪を持っているのであれば罰を与えると、そのように言われたわけです。ですからどうか今日この救い主を知らないのであれば、自分の罪を悔い改めて、そしてこのイエス・キリストの素晴らしさを、その救いの素晴らしさをぜひ知ってください。そしてまた同時に、イエス・キリストの素晴らしさを知っている方、イエス・キリストの素晴らしさを知っている方は、そのイエス・キリストにおいて持つことのできる本当の平和という、平安というものも味わってください。私たちというものは心の中で平安を求めています。インターネットを見れば、どうすればいつも心が乱れないでいられるかとか、どうしたらいつでも喜んでいられるかとか、どうしたらいつも楽しんでいられるかって、そんなことは、そんな秘訣についてはたくさん書かれているわけです。呼吸法を変えてみましょうって、運動しましょうって、 ネガティブな思考をネガティブな思考はやめましょうって、人と比較しないようにしましょうって、感謝するようにしましょうって、様々な秘訣を持って平安というものを持とうとするわけです。聖書が教えるのは、このイエスこそが平和の君なんだと。この方にのみ本当の平安があるんだと、そのように教えているわけです。本当の平安というものは皆さん、自分の置かれている状況や、またポジティブになることから得られるものではありません。そんな平安は決して長続きしないわけです。しかし私たちが、この世を全て支配されているその主権者であられる、またその主権者であられる王であられる神でおられるお方に信頼を置いて、そしてそんな神が私たちのために犠牲を払って人として来られたということを覚え、この力ある神に守られながら、信頼しながら歩んでいくのであれば、この世が与えることのできない本当の平安を神があなたに与えると、そのように約束してくださっているわけです。神の与える平安はどんな状況にあっても平安を心の内に持つことができます。なぜなら必ず神が共にいてくださるからです。神がすべてのことを支配されていると、そのように皆さんも信頼することができるわけです。この神にすべてを委ねて今日歩んでいくことができるって。今回メッセージを通して私たちは一つの質問を考えました。なぜ私たちはクリスマスを祝うのかって。クリスマスは決して大したことのない私たちにとって当たり前のものではありません。この世界の主権者であられる全知全能の神が私たちが決して支払うことのできないその罪の代価を支払うために人としてこの地上に来てくださった。私たちが決してそれに何か与えしたからそのようなことをしてくださったわけではありません。神が私たちを愛してくださったがゆえにその一人子を送ってくださったって。ですからどうかこのクリスマスを迎えるにあたって本当のクリスマスの意味を、イエス・キリストの誕生の素晴らしさをぜひ心から喜ぶものになってください。そしてこの素晴らしいこの福音のニュースをぜひ周りの人に伝えるものへと変わり続けてください。イエス・キリストの誕生を心から感謝して、そのようにいつも自分の人生をすべてイエス・キリストに捧げる、そのようなものとして共に歩んでいきましょう。最後、一言お祈りします。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。神であられる、主権者であられる全能の神が人としてこの地上に来てくださったと。そして私たちの持っていたその最大の問題であるその罪をあなたが積極的に犠牲を払って解決してくださったと。そのことを私たちは今日見ることができました。そのことを心から感謝いたします。このようにして私たちは今日このイエス・キリストに信頼して歩むことができるというその特権もあなたが与えてくださいました。心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がこのイエス・キリストの誕生の素晴らしさをいつも覚えてこのクリスマスを迎えることができますように、私たち一人一人をあなたが守り導いてくださいますように、この御言葉を心から感謝して主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。